君が僕のこと音痴って言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない。だから僕のこと僕のこと音痴って言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。前回藤本勝さんとたまたま歌った歌の話をしたんですけども、ちょっと自分でも不思議な点があったんですよね。それはどういうことかっていうと、そのあるヒーローというか、その戦隊ものというか、こう正義の味方についての歌を遊びであるんですよね、歌おうとした時に。なんで途中でその買ってもいけないっていうフレーズが出たんだろうなってことですね。で、人間がやってしまうことにはこういろいろ説明のつくものとつかないものとあって、で僕自身にもそういうその説明のつく行為つかない行為ってのがあるんだけども、とっさにそのこういうふうにしようっていうふうに計画したことじゃなくて、とっさになんかここでこっちに振った方がいいっていう判断をすることがありますね。でそういう判断っていうのは、あんまりこう自分で理路整然とこうしようと思ってやったことでないだけに、むしろ信頼が置けるというか、そっちを選ばないといけなかったんだな、その時はっていう感じがより強くしますね。その、この前のライブで言うと、僕やっぱ買ってもいけないビッグアップルっていう、買ってもいけないっていうフレーズが自分でも突然出たっていうところに、なんか二人のやりとりをこう、が質的に変化するための鍵があったような気がしますね。それを選んだことによって、そのそれまでのいわば僕と藤本さんの間のこうなんていうかな、予定調和的なやり取りが破綻したと思うんですよね。そういうこういらんフレーズを入れてしまうことによって、藤本さんが簡単にそれをまでできない、あれおかしいぞ、今なんかおかしいこと起こってるなっていう違和感を感じるきっかけが生じたと思うんですよね。で僕はこういうそのなんていうかなことってあんまりしょっちゅうは経験しないんですけども、たまにそういうことってありますね。それがすごい重要なことだと思いますね、自分でもね。全く違う話をしますけども、おとついやったかな、おとついですかね、村上春樹さんがそのエルサレム賞を受賞して、で実際イスラエルに赴いた。でそこで、15分ほど長いスピーチをしたということがありました。でこのスピーチは大変面白いスピーチで、僕はとりあえずミクシーにはその自分なりにこういう翻訳かなと思うところを書いたんですけどね。いずれ翻訳者としてというか、オリジナルである村上春樹さんがもしかしたら日本語訳をつけるかもしれませんけども、それはそれとしてね、すごく面白いスピーチだったと思います。でいくつかポイントがあったと思うんですけども、彼のスピーチの中でね、一つはそのテレビでも取り上げられてましたけども、彼がなぜイスラエルに行ったか、つまりなぜそのパレスチナ人の体験している悲惨なことを考えるならば、なぜイスラエルに行くことをボイコットしないのかというような警告というか意見もたくさんあった らしいんですけども、それをしてなぜ彼がそこに行ったかという時に、彼の説明によればそれは、あまりにも多くの人が来ることに反対したからだって言うんですよね。僕これはすごい面白い問題やと思うんですね。その普通彼みたいに戦争というものに全然加担する気がないし、国家というものもそもそも認めないというようなタイプの人が、じゃあなんで賞を与えられていくんだと問われた時にみんなが反対するからという理由で行くんですよね。この訳のわからないものを導入するっていう考え、つまり自分でも手に負えないようなあるファクターっていうのがそこに入ってくることを受け入れる瞬間っていうのが作家にはあって、でその瞬間を逃さないっていうことはおそらく作家の資質なんだと思うんですけども、その村上春樹さんはおそらくそういうその資質ですね、ここで、自分でも簡単に説明できない事態を引き入れようっていう、そういう感を今回働かしたんだと思うんですよね。でその結果が今回のそのわざわざエルサレムに行ったっていうことだと思うんです。ここに僕はすごいその彼の作家性を感じますね。つまりあらかじめ説明が合理的につかないような事態行動がヒューッと引き入れられることによってかえってことが動く、そのかえってあることが明らかになるっていう、そういうことができる人ってやっぱりあんまり世の中にたくさんいないと思うんですけど、彼は今回それをしたなと思いましたね。でその彼のそのスピーチの翻訳をして訳をちょっとつけてみたんですけども、訳をしながら、ああそのなんていうかな、うまく説明のつかないことがスピーチの端々にこうパッパッと顕在してるなっていうことが分かって、そこも僕はすごく面白いなと思いました。今回まあテレビでも報道されたくだりがあって、それはその人間というのは卵であるっていうことですね。その高く硬い壁、そして壊れやすい卵っていう二つをこう比べたときに、人間というのは卵の側である、私は卵の見方をするということを彼はスピーチの中で言ってるんです。でまあこれはもういろいろ報道されたからあんまり突き詰めませんけども、僕がこの文脈でこのスピーチの中で面白いなと思ったのは、もう一つの部分、それは彼が、自分のお父さんについて語ってる部分です。まあ、僕はあんまり熱心な村上春樹読者じゃないので、彼がお父さんについて語ってるっていう文章はあまり読んだことはなかったんですけども、今回そういう文章が出てきますね。彼のお父さんはそのパートタイムブディストプライエスト、まあ、雇われ坊主というんですかね、だったらしいんですけども、その戦後そのお父さんは毎朝仏壇の前で非常に深い祈りを毎朝捧げたらしい。でその祈りというのは日本人に対する祈りだけじゃなくて、敵味方の区別なくですね、その亡くなった人すべてに対して毎朝祈っていたと。 で、彼はそのお父さんの背中を見て、その、お父さんの体の周りに、戦争で亡くなった、その、人たち、まあ戦争で亡くなった人たちというか、まあ死者ですね、死者の影が漂ってるのを感じるわけですね。で、僕はこのくだりを読んだ時に、ああ、その卵、彼の言う卵っていうのがちょっと分かったような気がする、したんですね。そして、まあ彼がしばしば繰り返すフラジャイルという問題も少し分かった気がする。考えてみると、弱い存在という言葉は、なんか同義矛盾なところがありますね。存在っていう言葉はすごく強い言葉で、あるとか存在する、インディビジュアルであるというような言い方をすると、なんかあたかもこう揺るがすことのできない、壊れにくいものを僕たちはイメージしてしまいますよね。だからインディビジュアルでフラジャイルであるって言った時に、それはある意味ではちょっと矛盾なんですよね。そんなに確固たる子があるのになぜフラジャイルなんだという疑問が湧いてくるわけです。まあだからどう言ったらいいかな、彼は他にもインディビジュアルって言い方もしてるけど、かけがえがないっていう言い方もしますよね。イリプレイスサブビリティとかね、アターユニークネスとか。で、そのユニークであること、こう、他に変えがたいということと、フラジャイルである。ということが両立するということを何回も説明繰り返してる。で、その話は実はさっきのお父さんの話とつながってると僕は思うんですね。非常に印象的なフレーズとして、彼はそのお父さんの周りに感じたその死の影というのを、そのお父さんが亡くなった後も自分は記憶の中に引き継いでるんだってことを書いてるんですけども、その時に 彼はその、かつて感じた死の、影というのを The presence of death that lurked about him remains in my own memory っていうふうに言います。 The presence of death that lurked about him、強い言い方ですね。死の Shadow of death より強い言い方ですね。 The presence、 死の存在って何でしょうね。ちょっと矛盾やと思うんですよね。デスとプレゼンスっていうのはある意味で全く相反する言葉で、ザ・プレゼンス・オブ・デスという言い方っていうのは、壊れやすい子と同じぐらい、まあ、ある意味で、こう壊れ得ないものと壊れるものが同居しているような不思議な言葉だと思うんですけども、そういうなんか両立し得ないことが彼のスピーチの中ではこう常に平地されているような気がするんですね。それがあると、それが存在を言い立てれば言い立てるほど、それが危ういことが明らかになるようなもの。確かにあると言えば言うほど、その不確かさが際立つようなもの。そういうものというか、そういう現象というのを、おそらく、その彼は言い当てようとしてて、それが The Presence of Death なんだろうなと思いますね。 そのあるいは卵なんだろうなと思います。で、僕がもう一つなんか思いついたのはサバイバーということですね。そのこのスピーチの中でなぜかお父さんの話が出てくる。そしてお父さんはおそらく生き残りなんですよね。単純にこう戦争が終わって戦後祈りを捧げてはったという話は、単に戦争前は出兵してて戦後は祈りを捧げてはったという話じゃなくて、やっぱりお父さんは生き残りだったんだろうと思います。そしてその生き残るっていうことは単純に戦争生死の境をくぐり抜けるっていうことだけではなくて、そのおそらく生き残るっていうことが壊れやすい子というのを体現することなんだろうなと僕は思うんですね。その、生き残ってしまうこと、その単に、生き残りましたじゃなくて、壊れやすい存在のはずなのに、壊れやすいはずなのに生き残ってしまうことっていうのには、その単にこうただこう淘汰されたっていう異常のことが僕はそこにあると思うんですね。生き残ることによって、その生き残りは自分がいかに生き残り得ない存在なのか、本当は自分は生き残ることができなかった存在なのか、存在なのだということを体現してしまう。なんか矛盾したこと言ってますかね。生き残るということは自分が生き残れなかったかもしれないということをこう体現することだ。だからその自分はいかに生き残れなかったかもしれないのかということをおそらくその人は繰り返しこう考えると不損ですけども、その繰り返しその身をもって明らかにしていくのかな。その時にそれは祈りという形をとるし、祈る身体にはその人がいかに生き残れなかったか、生き残れなかったかもしれないのかという気配が漂っているのだろう。それがその生き残るということであり、身の回りに、The presence of death を引き継げれるということなんじゃないかなと、まあそんなことを、村上春樹さんのスピーチを読みながらつらつらと考えました。それじゃまた。